入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、警察業界の言葉。あらゆるエンタメ、テレビや映画、小説などには刑事や警官がよく登場します。そして彼らは物語の中で、いわゆる隠語、俗語を頻繁に使って会話しますから、例えば外車やデカ、ガサ入れなんて言葉は、今や知らない人はいないと言っても過言ではないでしょう。ですから今回は、そんな警察の言葉の中でも、あえてややマイナーなものを選んでお話ししていこうと思います。入れ墨。いわゆるタトゥーのことではありません。それは単純に墨と呼ぶことが多いようです。警察で俗語的に入れ墨という場合は、銃で至近距離から撃たれた時に残る痕跡のことを指します。着弾箇所周辺には火薬が飛び散った跡が残るのだそうで、軽く洗った程度では落ちないことから、入れ墨と呼ばれているようです。ゲソ痕。足跡のことをこう呼びます。おそらく、下足の痕跡を略したものでしょう。何らかの事件が起こった後、その現場に初めに入るのは刑事ではなく鑑識たちです。さらにその中でも足跡、つまり下足痕を担当する者たちが最初に入ります。そして下足痕から、犯人が単独なのか複数なのか、またどこから入り、どう移動して、どこから出て行ったのかを割り出すのです。この情報があれば、犯人が触れそうな場所などの目星をつけやすいですから、その後の指紋採取などがはかどるわけです。下足痕からは身長や体重などもある程度割り出せるといいますから、まさに情報の宝庫といえます。 晩掛け。ズバリ、職務質問のことです。こんばんはと声をかけることから、晩掛けと呼ばれるようになりました。警官が何か様子が変だなと感じた人物に声をかけ、不審な点がないかいろいろと質問するわけですが、以前は警官も高圧的な態度で臨むことが多く、何もしていないのになんでこんな偉そうな態度を取られなきゃならないんだとトラブルになることも多かったようです。最近は少なくとも言葉遣いは丁寧になりましたから、何もやましいことがなければ素直に応じた方が話がこじれなくていいでしょう。晩掛けの際、場合によっては例えば運転免許証などで身元の確認をされることもあるかもしれません。その場合、警官は無線で照会センターに問い合わせ、その人物の違反や犯罪歴、指名手配や家出人の届けが出ていないかなどを確認することになります。この時、無線でのやり取りは対象者のそばで行うことも多いですから、直接、窃盗の前科あり、なんてやるわけにはいきません。よってここでも隠語が使われます。その内容は各都道府県警によって違いがありますが、例えばアルファベットと1号2号の号を組み合わせて、A 号が犯罪経歴、B 号が指名手配、C 号が盗難、M 号が家出人手配、Z 号が暴力団員、といった具合です。また、犯罪の種類には、01が殺人、02が強盗、03が強姦、04が窃盗、といった具合に、数字が割り振られていて、無線を通じた会話はこういった記号や言葉を組み合わせて行っているようです。例えば免許証の情報を無線でセンターに送って照会してもらった結果、その人物に窃盗の前科があった場合のやり取りはこのようになります。A 号ヒット、送ってよろしいか。願います。何年何月、04で新橋にて減退。といった流れになるようです。減退は、現行犯逮捕の略ですね。こうすることで、一般人が耳にしても簡単にその内容がわからないようにしているわけです。シャブ。この言葉自体はご存知かと思います。ダメ、絶対、覚醒剤のことです。なぜシャブと呼ぶのかは諸説あるようですが、骨までしゃぶるに由来するというのが有力のようです。由来まで恐ろしいですね。これは警察の言葉ではありませんが、覚醒剤のことを冷たいのやアイスなどと呼ぶこともあるようです。これは静脈に注射したときに感じる冷たさから来ているそうです。 こういった薬物の隠語は、SNS などを通じた売買でも使われることが多いのですが、過去には、アイス、好評です。1g35,000円。などと書き込んで、高額で氷砂糖の粉末を売りつけた男が、書類送検されたというニュースもありました。実際に覚醒剤を売ったわけではありませんが、麻薬特例法の煽りに該当するとされたようです。つまり、場合によっては、SNS などで違法薬物の売買を匂わせるだけでも犯罪になる可能性がありますから。冗談でもそういった書き込みはしないようにしましょう。ドリンク。いわゆる飲み行為のことをこう呼ぶそうです。ドリンク、飲む、そのままですね。飲み行為とは、もともとは証券や先物売買の違法行為に由来する言葉です。証券業者が客から受けた売買注文を市場に出さず、その手数料を着服する行為です。飲むは懐に入れるという意味を持ちますから、それが由来でしょう。なお、証券取引における飲み行為では、証券を手元に持っているだけで実際には売買を行っていませんから、本来顧客は損も得もしていないわけですが、業者は言葉巧みに架空の損をするまで取引を続けさせるというのが常套手段なんだそうです。人間の儲かっていると思っているうちは調子に乗って取引を続けてしまうという性質を利用しているわけです。ただ現在ではそういった証券取引よりも競馬や競艇などの公営競技の結果について本来の開催団体や組織を通さずに個人などが賭けに応じる行為を飲み行為と呼ぶことの方が多いようです。うかんむり、のび、ラジオ、豆泥棒。これらはそれぞれ何らかの犯罪を表した隠語です。うかんむりは窃盗、つまり盗みを指します。窃盗の節の漢字のうかんむりから来ていて、他にも詐欺はさの漢字からごんべん、強盗なら弓偏と呼んだりもします。のびは家宅侵入などの侵入盗のことで、その由来は忍者、つまり忍びから。ラジオは無線飲食のことで、ラジオイコール無線放送から来ています。豆泥棒はもともと呼ばいを指す俗語で、そこから性犯罪者を指すようになりました。なぜ豆泥棒というのかは説明しませんが、性犯罪者は犯罪者の間でも軽蔑される存在らしく、刑務所内の服役修道士のヒエラルキー、つまり序列では、長らく 最下位とされてきたようです。されてきたというのは、最近そのさらに下にオレオレ詐欺の犯罪者が入り込んできたからです。罪を犯すにしても、肉体的に自分より弱いと考えられる女性やお年寄りを相手にするのは卑怯者のすることだという意識がそこにはあるのかもしれません。これはほとんどの方がご存知でしょう。ムショ、刑務所のことです。しかし、その由来は、実は刑務所のムショではないという説はあまり知られていません。辞書などにも刑務所の略と書かれていることが少なくないようですが、刑務所は古くは監獄と呼ばれていて、その頃からすでに無所という俗語で呼ばれていたという記録があるのだそうです。ではなぜ監獄が無所と呼ばれていたのか。有力な説が二つあります。一つは江戸時代から、牢屋のことを虫かごに例えて虫と呼んでいたこと。もう一つは、監獄で出される飯が、麦6に対して米4、つまり6対4の割合だったことから、6、4で虫と呼ばれたことです。実際、長期刑、つまり長く監獄に入ることを、長虫と呼ぶ俗語も使われていて、こちらは長いに漢数字の6と4で長虫と書きます。ですから、無所の由来が、麦の割合が多い、俗に言う臭い飯だという可能性は、ある程度信憑性が高いと言えるのではないでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。